新約聖書ルカによる福音書6章1節から5節です。拝読します。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。ご着席ください。安息日の主として宍戸俊介牧師に説教をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書6章の1節から5節までをご一緒にお聞きいたしました。その終わりのところ5節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。主イエスがこのようにおっしゃいます。この言葉は主イエスが何者であるかをご自身の口ではっきり言い表している言葉です。したがって福音書全体の中でもとても大切な言葉の一つです。主イエスがここで自ら宣言をされるんです。人の子は安息日の主であるのだと。で、実はこれは来週聞く予定にしていますが、この先を読んでいきますと、主イエスのこの宣言に対応するような言葉が出てまいります。6章の11節のところです。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。で、6章の最初のところでは、ある安息日に回廊の礼拝に行こうとする道すがら、ひょんなことがきっかけとなりまして、主イエスがご自身の正体を何者であるかはっきり宣言するということがまず起こっているんです。それから次に、これは別の安息日のことだというふうに断られてはいますが、安息日の街道に入っていったところで、主イエスが右手の不自由な人に出会い、まさに安息日の主として行動なさいます。不自由だった人の手を言葉をかけることで癒してあげるんです。で、するとそれを見ていた立法学者たちやファリサイ派の人たちが大いに立腹しまして、主イエスを何とかしてやろうと、そういう相談が始まる。で、そんな風になっています。この6章の始め1節から11節のところというのは、そんな風に一方では安息日の主だと自らイエス様がご自身のことを宣言なさるという記事があり、それに続いていかにも安息日の主らしい主イエスの振る舞いを決して認めず許すまいと思う立法学者たちやファリサイ派の人たちの姿が描かれる。そんな風になっています。ですから、 6章1節から5節までの記事と6節から11節の記事というのは、例えて言いますと二つ折りになっている絵画のような、そんなところがあるのです。あるいは合わせ鏡というふうに言ってもいいかもしれません。一方の側に主イエスが安息日の主として立っておられる、まことに明るい安息日の場面が語られます。そしてもう一方には、決してそのことを受け入れようとしない、暗く険しい思いを抱えて堅くなさの闇の中に沈んでいる人たちが描かれるんです。で、この人たちは堅くなに暗い思いの中に立てこもろうとするのですが、しかしそういう彼らの姿が、この時街道で起こった出来事、癒しの出来事によって白日のもとに照らし出され、明るみに出ているというような格好になっています。で、そんなわけで、今日お聞きしている聖書箇所というのは、実は次の回廊での癒しの記事と同時に礼拝の中で朗読されて、二つの出来事が対照的な事柄として解き明かされる、そういう場合も多くあるんです。一方が目、一方が暗、あるいは一方が光、一方が影というような、そういう対象を表す記事だというふうに扱われることもあるわけです。ですが、今日はそういう聞き方をするのではなくて、五節までの記事、特に五節に言われている主イエスの御言葉を中心に置いて、この言葉に聞き入りたいと願っています。それは、この朝がペンテコステの日曜日で、不安や恐れを抱いて身を潜めていた弟子たちが聖霊の訪れを受けて大いに励まされて、この方こそ主イエスキリストですと公に語るようになった、そのことを特に覚える日曜日だからです。この日、私たちも人の子は安息日の主である、そう宣言しておられる主イエスの言葉に聞き入って、本当にその通りです、アーメンと、そんなふうに喜びと賛美を合わせる者たちとされたいと思います。で、主イエスが自らこのような宣言をなさったのはどういういきさつによるのでしょうか。どうして主イエスはこの日このようなことをおっしゃったのでしょうか。少し前に戻って振り返ってみたいと思います。まず1節と2節をお聞きいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。ある安息日にとありますので、おそらく街道の礼拝に出かけていく道すがらの出来事であっただろうと、そんなふうに想像します。主イエスと弟子たちが麦畑の間に通っている道を歩いて街道に行こうとしていたんです。で、この時主イエスは何かの定食についておられたわけではありません。神様と聖書の言葉を教える若いラビとして歩んでおられました。で、そういう生活というのは大変不安定なものです。誰かから家に来るようにと招かれて、食卓が用意される時には食事や寝床にありつくこともできましたけれども、 毎日のようにそういう暮らしが保障されていたわけではありませんでした。招いてくれる先がなければ、主イエスも弟子たちも何日もすきっ腹を抱えながら野宿をしなければならないという大変厳しい生活の現実もあったのです。麦畑の中を通っていったとき、弟子たちが道端で実をつけている穂に手を伸ばしてそれを摘む、そしてそこから麦の実をもみ出して食べたということが起こったというのは、空腹だったということの表れだと思います。ですから、このような行いをです、単純にこれそやだと言って非難はできないと思うんです。私たちの人間生活にとって食べるということは生きて生存するということに直結する事柄です。私たちは食事が満ちているので、このような行動をいかにもそやの行いだと考えてしまいがちですけれども、もしも私たちでも食べるものがない、そういう状況に置かれたならば、同じようなことをするに違いないと思います。仮に今日こういう行いを日本の社会にある麦畑で行えば、これは窃盗を犯したと言われて咎められ捕まえられてしまっても仕方のないところです。けれども、シュエスの時代のユダヤでは少し様子が違っていたんです。で、それは旧約聖書の申命記23章26節のところに、隣人の麦畑に入るときという定めが決められておりまして、そこにはこんなふうに記されていたからです。旧約聖書の申命記の23章26節をお聞きいたします。旧約聖書の317ページです。317ページ、申命記23章26節、一番ページの最後のところですが、お読みします。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。当時のユダヤには、一種の社会的なセーフティーネットのようなものがあったんです。貧しくひもじい思いをしている人たちは、麦畑に入って、そこに実っている実で飢えを一時的にしのぐということが許されていました。で、ただし、釜を使って、自分の飢えをしのぐ以上の麦を刈り倒して持ち去ったり、よそで売ったりしてはならなかったんです。ただ空腹を埋めるために、少しだけ麦を出家するということは、罪とは見なされませんでした。したがって、今日のところで、シエスの弟子たちがやっていること、すなわち麦を摘んでそれを手でもみ出して食べたということは、これは鎌を使っていませんので、この行為自体は盗みとは見なされなかったんです。ところが今日のところで、実際にはこの弟子たちは咎められています。どうして咎められたのか。弟子たちの行いを咎めて非難している人たちの言葉をよく聞いてみると、こんなふうに言ってます。なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのか。すなわち、これ安息日だから咎められたということになるわけです。実会の 党の掟に照らして言うならば、あなたは盗んではならないという掟に触れたわけではないんです。そうではなくて、安息日を覚え、これを聖としなさいという、その掟の方に抵触している、そう言われて非難をされているわけです。で、ただ考えればわかりますが、安息日を覚え、これを聖とせよというその言葉自体は、何かを具体的に禁止する言葉かというと、そうではありません。ですから、この安息日を覚えてこれを聖とする、その聖と仕方というのは、解釈の幅がそこに生じうる言葉です。シエスの時代のファリサイ派の人たち、ここで咎めてるのはファリサイ派の人たちですが、ファリサイ派の人たちやそのファリサイ派の立法学者たちはです、この戒めの中に大変細かなやってはならないことのリストを作って、当時の人々に教えていたというふうに伝えられています。で、そのリストによると、まずは安息日にしてはならない事柄というのが39数え上げられておりまして、で、その39の事柄について、さらに39のですね、いろんな場合の細かい留意点がつけられていたんだそうです。そうすると、この安息日を覚え、これを聖とせよ、で、そこで 39×39 のやってはいけないことというふうになりますから、掛け算をすると1500以上のですね、安息日にしてはいけないことというのが、あったようなんですね。で、それに照らせば弟子たちのしたことはいけない。ただこれ普通の人はですね、1500もやってはいけないことって言われてもですね、到底、覚えてなんかいられないわけです。ですから、これはファリサイ派の人たち、あるいは立法学者たちはそのことを頭の中に入れておくことができたかもしれませんが、普通は咎められることがないようなことです。しかし、ここでは咎められたわけなんですね。弟子たちのやったことは何がいけなかったのか。まず、無二の方を積んだというところで、無二の方を収穫したじゃないか、収穫の労働をしている。そしてさらに、そこから実を外して脱穀をした。そしてさらに、もみ出して食べたっていうんだから、もみすりをした。そういうふうに3つのですね、労働をしたということになるわけですね。これがよろしくない、そう言って咎められたんです。で、ファリサイ派のようにです、聖書の教えを生活の上の掟と考えて、どんな細かな点も抵触せずに生きよう、で、そのことに情熱を傾けていた人たちにとっては、弟子たちがやってることは決してやってはいけないことというふうになります。で、こういう非難を受けたときに、弟子たちは言い返せたのか。どうも言い返せなかったようなんですね。実際に麦の実を食べてしまった弟子たち自身は、返す言葉がなかったようで黙ってしまいます。咎められ、非難されるままに、うつむいてその言葉を受け入れ、うなだれるほかありませんでした。すると、主イエスがこのファリサイ派の人たちからの非難と攻撃をご自身の側に引き取って、弟子たちとファリサイ派の間に割って入られるんです。主イエスは旧約聖書のサムエル記上の21章の初めに記されているダビデの出来事を引き合いに出しながら、弟子たちの行動を弁護してくださいました。3節と4節のところです。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、 友の者たちにも与えたではないか。これはダビデが当時のイスラエルの王だったサウルから命を狙われて命からがら落ち延びていくその時の出来事なんです。サウル王がダビデの命を狙っていると王子のヨナタンからダビデは聞かされるんですが、すると従者を連れて着の身着のままでサウル王の前から逃れ落ち延びていくというふうになります。でその逃避行に入るときに、これはパンをこねて焼いている暇なんかありませんでしたから、ノブという場所にあった聖所に入って、そしてその聖所の祭司から本当は祭司が食べるはずのパンを譲り受けて飢えをしのいだということがサムエル記に出てくるんです。イエスはそういう古い時代の記録を引き合いに出して語られました。でこれ別に立法の定めを無視していいとおっしゃってるわけじゃないんです。聖書のパンはどういう決まりになっていたか、焼いたらまずは神様に捧げられて1週間聖書に置かれます。そしてその1週間目に新しいパンと交換するのですが、新しいパンと交換すると古いパンが出てくる、あまり余ってしまうことになりますが、その古いパンを祭司たちが食べるように、ですから神様に捧げたものを次は祭司たちが、ある意味で役得として、食べるというふうになっていたわけです。でそのこと自体が間違いだとか掟が無効だと主イエスはおっしゃいません。でただあの時空腹だったダビデたちの一行には例外的なことだったけれども、本来は食べないはずのパンが与えられ、飢えを満たすことができた、そういう出来事があったではないかと主イエスはそうおっしゃるんです。飢えている人たちを深く憐れんでくださる、それが主イエスがここでおっしゃっていることです。飢えている人たちのことだから掟は無効だとか廃棄されていいとか、そんなことをおっしゃるんじゃないんです。でも飢えている人たち、本当に助けを必要とする者たちに助けが与えられる、神様はそういう者たちを助けてくださる、ダビデも本当に困窮した時にそうだったではないかというふうにサムエル記の出来事を引き合いに出しているわけです。神様の立法というのは神様との関係において人間が生きるようになるためのものであって、神様ご自身の御業が立法の定めのために縛られたり、人間がそこで本当に飢えて倒れてしまうようなことがにならないように神様が支えてくださる、主イエスはここでそうおっしゃるんです。そしてそういう言葉の最後におっしゃったのが、人の子は安息日の主であるという言葉なんです。安息日の主である方は神様の憐れみと慈しみの大きさを弟子たちに知らせてくださるような方でいらっしゃいます。弟子たちが飢え渇くときにわざわざ麦畑の中に進路を取ってくださり、食べ物を取れるような位置に歩いてくださいます。そしてそれを食べさせて元気を回復させてくださる方でいらっしゃいます。そういう主が伴ってくださり、そして私たちにも神様の憐れみと慈しみの大きさが知らされるようになっているんです。安息日の主である方は私たちにも今日生きることができるように慰めを与え、勇気と力を与えてくださる方だということを知るものとされたいと思います。で今日はここでペンテコステの聖霊降臨を祝う礼拝を捧げています。使徒言行録を読んでおりますと、ペンテコステの朝、降 夫人の弟子たちやシエスの母や弟たち、そして弟子たちが心を合わせ祈っていたのだということがまず語られます。男女の弟子たちはともかく、特にその祈る群れの中にシエスの母や弟たちの姿がはっきりと語られているということを聞き取りたいと思うのです。シエスの十字架の死の出来事によって、弟子たちは地上でのシエスとの交わりを失って大きな喪失感を経験した。私たちはいつもそんなふうに考えますが、それはことにシエスの母であるマリアや弟たちにとっては本当に身近な肉親を失ったことであって、大変つらい思いをしていたと言えるに違いないと思います。そういうシエスの肉親と弟子たちが一つに集まって祈りを捧げていた、そこに聖霊が下るんです。そして聖霊が下ることで祈っていた人たちはどうなったか、新しい確信を与えられたんです。あの十字架上に息を引き取ったシエスは確かに復活をされた。そして自分たちと共にいてくださるようになっている、そのことを確信させられるように変えられていくんです。そこに確かな慰めが訪れます。死をも超えて復活をしてくださったシエスがいつもこの私と一緒に歩んでくださる、そう知らされることで、そこから地上の教会の歩みも始まることになります。ですからペンテコステは教会の誕生日だとよく言われるんですが、このよみがえりの主が今朝私たちが開いた聖書の箇所で、人の子は安息日の主である、この私はあなた方に安息を与える、本当に大変な生活の中にあって、私はあなたを捨てない、あなたと一緒に生きてあなたに将来を与え、慰めを与え、力を与える、そういう安息日の主なのだと名乗ってくださっている、そのことを聞き取りたいと思うのです。神様の憐れみと慈しみがこの私を通してあなたに注がれる、そしてまた神様が深い配慮を持って今日あなたを持ち運び、あなたを養い、支えてくださる、そう語りかけられていることを私たちは覚えたいと思います。安息日の主が今日私たちと確かに共にいてくださいます。私たちを保護し、養い、導いてくださる、そのことを聖霊の訪れと御言葉から知らされ、信ずる者として今日ここからもう一度歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、人の子は安息日の主である、あなたがすべての作られたものの命を喜び、命あるものとともに楽しみ、生きる喜びを共にするように安息日を作ってくださり、 そこに私たちをそれぞれに招いてくださいます。私たちはこの地上にあって、めいめいがそれぞれの役割と務めと帯びて生活をしておりますが、この日にそのような日々の重荷の場所からあなたの御前へと招かれ、ひととき、あなたがどんなに深く私たちを喜び、また命を慈しんでくださっているかを知らされ、あなたの喜びを共に喜ぶこの場所に招かれていることを感謝いたします。私たちにあなたの憐れみと慈しみの大きさを教えるために、主イエスキリストご自身は私たちの誰よりも辛く痛ましい地上の歩みを歩まれましたが、死をもって全てが終わるのではなく、さらにその先によみがえりの命が与えられ、あなたが全てに勝って力を持って愛する者たちを保護し、導き、持ち運んでくださることを私たちの前に表してくださっています。そのよみがえりの主が私たちを招いて、この礼拝に集わせ、あなたの喜びを共に喜ぶように招いてくださることを感謝いたします。どうぞ、あなたによって新しい慰めと力と与えられ、私たちをここからそれぞれの働きへともう一度お使わしくださいますように、ここから始まる新しい歩みの中で、あなたの愛が私たちにあふれ、また私たちを包み導いていることを、どうぞ私たちが知ることができますように、そしてここからの生活の中にあって、私たちも臨時に使わされたものとしてふさわしく生活することができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。